ここで昼食のため1時ちょうどまで休憩といたします。それでは時間前ですが、皆さんお揃いですので休憩前に引き続き本会議を再開いたします。通告4番錦戸俊治君。
通告4番8番議員錦戸俊治です。先に通告しておりました2件について質問をいたします。まずはじめに森林環境贈与税の活用についてです。森林環境贈与税は森林の適正な管理や保全を推進するため設けられ得た税金であり、森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律が制定され、これを受け森林環境贈与税と森林環境税が創設をされました。この森林環境税の税収全額が森林環境贈与税として国から都道府県や市町村へ授与される仕組みで、授与された税金は都道府県や市町村が森林の適正管理や保全と発展のために取り組みに活用することになっております。背景目的として、都道府県や市町村は森林環境贈与税を活用して森林環境保護や発展を図るとされています。森林の役割は木材生産だけでなく、国土保全、水源関与、土砂災害防止、防災機能、地域環境保全、生物多様性の保全機能、文化保健機能などが挙げられています。森林の機能維持のために、森林がその機能を完全に発揮するためには適切な手入れが必要とされています。手入れが不十分な森林は、土壌保全や水源関与の機能が低下した災害につながる可能性があります。干ばつなどの手入れによって森林は本来の働きを取り戻し、持続的な豊かな恵みを私たちに与え続けてくれます。森林管理、林業の課題として、人手不足、生産性の低さ、管理コストの課題が挙げられております。適度に干ばつすることで樹木の成長を促し、土砂崩れや洪水の発生を防ぎ、倒木による自然災害も抑制されます。嶺北町は農林水産業が主産業でもあります。現行での森林管理整備は森林組合などへ委託され、人工林を維持管理されていますが、森林組合なども人材不足により間伐、枯伐などの事業が進まない状況にあるのではないかと思います。個人所有で、その所有者が人工林の間伐、枯伐などを行った場合に補助対象になるのか、なるとすれば面積、金額などの補助基準はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。次に、災害防止、交通事故防止など町民の安全確保のため、行動時期などに反目している死傷木、竹などを伐採し、的確な維持管理はできないか、暴風などによりインフラ施設などに不具合が生じる恐れもあります。適切な維持管理のため、送電線、電話線、光ネットワーク施設、また街灯への支障など、支障木の伐採などはできないか、お伺いをいたします。次に、嶺北町就学支援制度の充実について質問をいたします。この件につきましては、令和6年9月議会においても質問をいたしましたが、再度質問をさせていただきます。考え方に相違はあると思います。私はその時に答弁をいただき、再質問にて答弁をいただきました。 そこでその後町民の方などに方などで、就学時のお子様を持たない人にもお聞きをいたしましたが、高校入学者全員にやはり入学祝い金を支給するのは分かるけど、やはり町内にある高校入学者のみの方に祝い金を支給するということは、町民としての考えた場合には公平公正に欠けるのではないかということもありましたので、あえて再度質問をさせていただきました。高校入学準備金の見直しはできないかということです。嶺北町子育て支援施策としてもろもろ取り組まれていることについては、それぞれご感謝をされているところでございます。高校入学準備金補助金については、町内の高校入学者の保護者の方は大変喜ばれていることと思います。現行では一部の方のみ、いわゆる天草拓真高校マリン校舎入学者のみ3万円の支給となっていますが、高校入学する際はどこの高校に入学するのも高くな費用はかかると思います。天草拓真高校マリン校舎入学者のみの入学者ではなくて、子育て支援の観点から高校入学者全員への入学祝い金として同等の祝い金を支給することができないかと思っているところです。自分の将来の進路を決めて、それぞれの高校を選択され勉学に励まれておられます。町内に立地する天草拓真高校マリン校舎の入学者を確保し、活性化を図っていくための制度はわからないでもありませんが、同じ町民に対し公平公正に欠けるのではないかと思います。私は高校入学者全員に同等の高校入学準備金補助金として支給するべきではないかと思います。お伺いをいたします。
町長。
ただいまの錦戸議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の森林環境譲与税の活用についての1点目、個人所有林でその所有者が人工林の間伐、枯伐などを行った場合に補助対象となるかにつきましては、森林所有者が自ら間伐などを実施する場合に、国及び熊本県、嶺北町から補助金を受けるためには、まずは一定区域内の30ヘクタール以上の面積規模において、5年間の森林経営計画を作成し、その認定を受け、森林環境保全整備事業の要件を満たした場合に補助金を受けることができます。嶺北町におきましては、森林所有者個人では森林経営計画の認定要件である面積規模の確保が難しく、森林所有者から経営の委託を受けた森林組合等が経営計画を集約して作成し、森林環境保全整備事業等において間伐などを実施しているのが現状でございます。森林環境保全整備事業の面積、金額などの補助内容は、1施工地面積 0.1 ヘクタール以上、金額については1ヘクタールあたりの適用財政の容量により細かく標準事業費が設定されております。令和6年度の補助金実績値で、林齢48年のヒノキを間伐搬出した事例では、1ヘクタールあたり標準事業単価60万円で、補助金54万円を支出をしております。標準単価に対する補助率は 90% で、その内訳は国権からの 68%、 町からの 22% を支援いたしているところでございます。2点目の災害防止、交通事故防止など町民の安全確保のため、行動時期などに繁茂している首相木地区などを伐採し、的確な維持管理はできないかとの質問につきましては、 令和6年度の対応実績で申し上げますと、令和6年度の森林環境譲与税756万6千円のうち約 63% に当たる476万6千円を充当し、森林基幹道嶺北天草線ほか9路線の林道延長約 35km において主小木の伐採除草作業の林道の維持管理費に活用させていただいたところでございます。3点目の風雨暴風などにより不具合が生じる恐れもある送電線などのインフラ施設の適切な維持管理のため視床木の伐採はできないかのご質問につきましては、送電線施設につきましては令和5年度において九州電力送配電株式会社と森林環境譲与税を活用したライフライン視床木の風灯被害を未然に防止するための事前伐採に関する協定を締結をしております。これに基づきまして令和5年度には四季変電所付近令和6年度には四季ダム付近の倒木による断線の恐れのある箇所の伐採を送電線管理者において伐採を行いその費用の2分の1の負担額を嶺北町の森林環境譲与税を活用しているところでございます。今後も他のインフラ施設への視床木伐採等につきましても危険箇所を把握しながら限られた森林環境譲与税を有効に活用しながら森林の適切な保全管理に努めてまいります。次に2項目目の嶺北町就学支援金制度の充実についてでございますがこのことにつきましては議員も申されましたとおり令和6年9月議会においてもご質問をいただきました。議員ご承知のとおり天草拓真高校マリン校舎入学準備資金は嶺北町に立地する天草拓真高校マリン校舎への入学の奨励を主な趣旨として町内の中学校からマリン校舎へ進学する高校入学生の保護者に対して高校入学生1人について3万円を助成する制度でございます。また天草拓真高校マリン校舎とは本年5月20日嶺北町と熊本県立天草拓真高等学校との包括連携に関する協定書を締結し地域の発展および高校の魅力向上を図り地域創生を担う人材の育成について連携協力のもと推進しているところでございまして町としましても今後義務教育学校の開校も見据えさらなる連携強化と後押しを推し進めていく必要があると考えております。子育て支援対策につきましては令和6年度から保育料の完全無償化をはじめとして出会いから結婚、妊娠、出産、保育、教育、住まい対策まで総合的な子育て支援対策を現在講じているところでございます。また国におきましては来年度から私立の高校の授業料についても所得制限を撤廃して拡充をされ支給上限額も現在の39万6千円から45万7千円に引き上げられることとなっております。従いまして高校入学準備補助金のあり方についてはその助成金支給の目的並びに財源の見通し等も考慮しながら子育て支援施策を含めまた新たにですねゼロベースから引き続き総合的な支援メニューを検討してまいりたいそういう時期にあると考えております。以上錦戸議員のご質問にお答えさせていただきました。
錦戸俊治君。
はい。それでは森林環境譲与税の活用について、再質問をさせていただきます。森林組合失礼しました。森林所有者が個人での森林計画の認定は非常に難しい面があるようでございます。森林組合等が経営計画を集約して間伐あるいは戸伐を現行では実施されております。私が思うのはこれを個人で補助金個人でも補助金の対象にならないかと思ったところでございます。まあ、森林組合がしても個人でしても仕事の内容というのは同じですよね。だからその個人でしてもできないかなと思っているところでございます。まあ、制度的にそのようになっていれば仕方ないことですが森林組合なども個人の山林を管理 するか、まあ、ですけども、やはりなんていうかな、間伐あるいはその古伐脱木を伐採などを実施するならば、もう少し丁寧にできないかと思うわけですね。非常にこう見てみると雑に感じるわけですよ。そこで制度がそのようになっていればもう仕方ないことでと思いますけれども、やはり森林組合さんも人材不足で山林の維持管理も、まあ、厳しい面もあって、まあ、そういうような形になっているかと思います。森林組合等に依頼して間伐あるいは古伐または雑木の伐採などを実施した場合に、まあ、いろいろこう実施されたところの所有者の方々にお聞きしたところ、まあ、はっきり言ってですね、管理が悪いという意見が非常にこう多くございます。もう少し丁寧な仕事がしてほしいという話が、まあ、いろいろ飛び込んでくるところでございます。まあ、そこで地域林政アドバイザーなどの配置を考え、適正な維持管理指導などはできないかお伺いをいたします。
農林水産課長。
先ほどの議員の質問の中で、この間伐等の実施にあたって森林組合等の作業内容についてちょっと管理が悪いというご意見をいただきましたが、町の方についても管理の方につきましてはしっかり検査等を実施してまいりたいと思っております。なおその森林アドバイザーの導入等につきましてはですね、この議員のご質問の中で森林環境譲与税を活用しながらそういった導入もできますので、今後引き続き検討してまいりたいと思っております。以上です。
石田俊春君。
現在その森林組合などが管理されておりますけれども、実際仕事を実施されるところにはこの地域林政アドバイザーというのは存在されているんでしょうか。
農林水産課長。
詳しくちょっとアドバイザーという名称がついていらっしゃるかわからないんですけれども、森林組合の中に指導員がいらっしゃいます。
錦戸俊治君。
そうすると、その指導員の方々はいわゆる仕事かかる前後あたり その確認、そしてその間伐されたその状況あたりのチェックというのはされているんですかね。
農林水産課長。
作業にあたってはですね、作業をする班とそういった管理をする班ということで分かれて指導はされていると思っているところでございます。
錦戸俊治君。
その指導管理される方がどの程度見られるか分かりませんけれども、まあ、やはり同じその、まあ、職場内というですかね、まあ、そういうようなところだから多めに見られるところもあるかもしれませんけれども、実際その仕事された後を見るとですね、かなり雑かなって、まあ、それは失礼な言い方かもしれんけども、もう少し丁寧にされたらなというのがもう多々見受けられるとですね、でそういうのもやはり町の方からもやはり補助金を受けてされるわけですの でそういうところから個人でも補助金が受けられないかなっていう質問をしたところですよ。でそういうようなその管理っていうのもやはり、まあ、町で管理するというのは非常に難しいと思います。ですからやはりその話をしていただいて、その森林組合などにもですね、して仕事をされるところに話をしていただいて、もう少し丁寧な作業をしていただくようなその指導というか話というかしていただければと思っておりますので、まあ、そこら辺はよろしくお願いをいたします。まあ、そういうのはできるわけですかね。指導とか町の方からの意見は言えるわけ、町の方からそういうふうなその、まあ、少し、まあ、見てみられて、そのいろんなその指導とか何かについて、ね、もう少し丁寧とか何かその作業の内容について町から、まあ、補助金は町から当然出しておりますので、そういうふうな意見は言えるわけですかね。町から。
農林水産課長。
当然補助事業者ですので、しっかり監督意見は述べられますので、しっかり監督等を持ちしていきたいと思っています。
はい、それよろしくお願いいたします。それと災害防止交通事故などのですね、町民の安全確保のために行動時期などの繁茂している死傷木竹などの伐採し、的確な維持管理ができないでしょうかというお尋ねの件ですが、基幹林道のみではなくてある町ではこの市道とかですね、町道 の種子木の伐採を実施されている市長もございます。種子木の伐採はできるのではないでしょうかと、できるのではないかと思います。山間部に行くとちょうどよりもですね、森林機関道がよく管理をされているように見受けられます。いわゆる森林環境造営の関係でそのようになっているのでしょうか。お尋ねします。
農林水産課長。
現状につきましては、森林環境条例を使いましてですね、林道の管理に当たっておりますので、それまで林道まで行く町道の間ではですね、今のところ活用をしていないところが現状でございます。町道におかれましてはですね、普通交付税の方で措置されておりますので、そういった事情もございましたので、今のところは林業の振興にあたる部分のみを環境譲与税として使用をしていただいるところでございます。以上です。
西木戸敏春。
これですね、私が調べたところではですね、私も林道しかできんとかなって最初思えたんですよ。そしてずっと調べていったら、町道とか市道をですね、その支障木があるからということで伐採された事例が出てきたんですよ。だからこういうのができんとかなと思ってしたところで、これですね、実際実施されたのはですね、和歌山県のみなべ町というところ、そして大阪府の池田市、ここはですね、写真入りでこうして管理をしましたということで載ってたんですよ。だからこの質問をちょっとさせていただいたんですけども、やはり参加部に行くとかなり延長が長くてですね、全部というのはその難しいと思うんですよ、はっきり言って。ただしそのいろんな管理していく必要で、やはりその事故あたりが起こらないように、その道路の維持管理というのが必要じゃないかなと思うわけですね。そういう中でこの森林関係造営税のこれを使ったところでの管理ができないかなと思って質問したと。で、もう実際できると思いますけれども、その考え方はちょっとすみません、お聞きをしたいんですけど。
農林水産課長。
現状においてはですね、やはり林道に通じる町道等にですね、管理を使用することにつきましては、林業の役に立つという分からすると活用できるというふうに考えているところでございますけれども、先ほどちょっと答弁しましたとおりですね、 60% 超のですね、費用をこちらの方で使わせていただいておりますので、財源的なですね、余裕等を考えると、今のところそういった町道の管理までは、できないのが実情でございますので、今のところはそのような活用の仕方をしているところが現状でございます。以上です。
はい、そのいわゆる道路 その林道とですね、町道の主要、いわゆる使用頻度はどちらが高いかということをやはり考慮したところでするならば、やはり林道、やはりその町道の方が利用度は高いんじゃないかなという気がするわけですね。で、その予算の範囲もそれは今一応言わすようにあると思います。だからそのどっちに使うかというのはやはり研究をして、やはり通行に支障がないようなその頻度の高い方をですね、管理された方が私はいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
町長。
はい、当然ですね、町道の管理も必要でございますけれども、森林環境譲与税という考え方からすれば、やはり第一位はやっぱり森林の維持管理の部分だと思いますけれども、そこは要はその作文の作り方じゃないですけれども、町道から林道に入る道路なんですよという考え方からすれば、その林道まで行く町道もですね、該当できるというふうには考えますけど、もう一度ですね、詳しい基準あたりも見まして検討してまいりたいと思いますし、その部分で町道の部分ができるのであれば、今町道の部分は一般財源で賄っておりますので、それを森林環境譲与税でいくらか充当できる部分があれば、一般財源で扱う町道の部分がちょっと増やすことができますので、合わせて検討してまいりたいと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。この先ほど言いました大阪とその和歌山、ここもちょっと調べていただければと思いますけどですね、私が調べた範囲ではこういうような形で載ってましたので、それと沿道のですね、樹木管理が適正に行われ、道路の枝の張り出しとか枯れ枝の落下、樹木などにより車両や歩行者がこう通行を支障になることもよくあります。で、沿道には個人所有とその関係もあり、管理が非常に難しい面もあると思いますけれども、公道の場合は伐採剪定が必要になる範囲を、やはり車道では高さが 4.5 メートル、 歩道では 2.5 メートルとされているようでございます。通行に支障があると判断される行動の管理が必要ではないかと思いますけれども、やはりまあ全部が全部、その先ほど言いましたように、非常にこう延長が長くございますので、まあ、車道で 4.5、まあ、っていうのは、普通の幹線道路みたいなところが、この 4.5 メーター、歩道が 2.5 メーターということだと思います。でやはりその、まあ、ずっと見て回られてですね。でやはり4.5 メーター加工しなさいというのは私はそこまで言いませんけれども、やはり通行に支障がないような管理はやはり調度としてしていくべきじゃなかろうかなと思いますけれども、そこら辺いかがでしょうか。
土木管理課長。
今錦戸議員がおっしゃいましたように、山間、特に山間部を中心としてですね、消木といいますか周囲の、民地から調度にはみ出してきた木の枝あたりがですね、実際に通行に支障をきたしている箇所は、ちょっとそういうのがないようにパトロールなり作業をしなければならないんですけれども、今のところ、多数見受けられる状況でありまして、でそれをやはりパトロールもそうですけれども、今山彦事業とかでもですね、町道の障木の伐採をしたいということで、そういう申請が上がってきている、部分もありますし、一番は町の土木管理課の維持管理の予算で、そういうところをパトロールで見つけた場合には、4.5 メートルここまで切れるかどうかはあれですけれども、その道路の利用状況に応じた、支障のない範囲でですね、まず伐採をすると。で、予算に限りがある中ではですね、そういった山びく事業でありますとか、譲与税が使えるかどうかはちょっと今後の検討ということですけれども、その辺の他の財源も含めましてですね、この消木が少しでもなくなるというふうに近づくようにですね、管理をしていきたいというふうに思います。
井戸俊治君。
そう、ぜひよろしくお願いいたします。それと山間部の行動でですね、よくこう反問している草をよく切られている方がおられます。お聞きしましたら、非常にありがたいことですけれども、こう見通しが悪くてですね、交通事故が起こらないようにと思って草刈りをしておりますと言われておりました。私はこの感謝の言葉を交わしてきたところです。共同作業されている時には、共同作業でされる場合は補助制度が作られたですね、今度ですね、いつぐらいからやったかな、制度がありますが、このようにですね、自らいわゆるその作業されている方には何らかの支援があればと、私は思っているところで、常々ですね、やはり燃料費がいったり消耗品がいったりするわけですので、例えばこのような事例がある場合は各行政区の区長さんからでもこう申請をしていただいて、例えばこの草刈り機の刃とかですね、油はもう別ですけど、草刈り機の刃とかなんかは消耗品ですので、やはり差し上げるような形ができればと思ったんですけど、共同作業にした場合は10メーターで、メーターでいくらやったんですかね、なんか確か規定があったんですよね、補助ので、そういうようなことで任意でされている場合については何らかの形でお礼がされるかなと思うとですけど、いかがでしょうかね。
今現在住民の方ですとか、そういった道路の近隣の方々にですね、協力をしていただいて、除草作業していただいた場合には、今現時点では道路愛護事業というのがありまして、100メートルあたりに1000円ですかね、それは主に今実際に申請をしていただいている部分では空単位でですね、されている場合が多い、個人の方でも2名以上であれば対象となるんですけれども、それをわずかかも分かりませんけれども、そちらの方で、油代ですとかそういった部分の経費の、一部にでもですねしていただいているところですけれども、それ以外の部分、全く足らないという声も直接も聞いたことありますけれども、そのさらに補助金額をですね、上げれるのかどうか、 それから愛護事業の謝礼金以外の先ほどおっしゃいましたようなその草刈り機の刃とか油代とかですね、除草剤代とかあるんでしょうけど、そういったところについては、まあ、今のところは助成をしておりませんけれども、ちょっと今後ですね、どういった形であればそういったボランティアの方々に少しでも経費をですね、補填できるのかということをちょっと検討していきたいと
思います。石戸俊春君。
もうはっきり言ってですね、このこういうふうな人たちは何にも求めらさんとですよ。いただけんでしょうかとかなんかもですね、どれだけ消耗品、それはもう石に当てれば草刈り機の刃が損ねみたり破損してみたりしますけれども、それをくださいとかなんかも全然思ってもおらさんですよ。ただ道路をこういう環境を整備して、やはり事故防止のために一生懸命してくれらすけんで、何らかの形でお礼ができんかな と思ったところで、一応なんですかね、質問をさせていただいたところで、本当ですね、この方々はもう本当にいいで、ああもう草が茂ったな、あんなちょっと切ろうかなということでですね、もうちょこちょこしおらせたんで、山間部に行くと特にこういうような状況があるかと思います。で、まあ確かにその集団でした場合の補助金、まあ、これもですね紹介しました。集団ですればこういうようなとこがあるんですよということで、で全部で集団でしたらどうでしょうかってしたけども、やはりもう自分たちで愛護作業をされているという状況ですよね。でそこに何らかの気持ちででもいいからできないかなと思ったところです。まあ、ぜひ今後何かいい方法があれば検討をしていただければと思います。それと風雨暴風などによりインフラ施設などのですね、不具合が生じる恐れがあり、適切な維持管理などについて質問をさせていただきましたけれども、これはですね、電話の誤報でですね、救急車が出動が、私が聞いた範囲内ではですね、半年ぐらいに2件の話をお聞きをしました。誤報で救急車が出動したということですね。その誤報の原因は、私にはよく分かりませんけれども、まあ、お聞きしたところ、雨とか強風、死傷木などによる原因があるのではないかともお聞きをしました。その時出動している時に本当の救急要請があった場合、救急車はそこからまた帰ってきて出動しなければなりませんので、大幅なその遅れあたりが生じてくると思うんですね。やはりまあそんならどういうような管理をすればですかというような形になるかと思いますけれども、今後このようなことがないような維持管理は必要じゃないかなと思って、この死傷木の件については特に話をさせていただいたところで、でやはりその光ファイバーの線とか、それでですね、この電話の件については町の旧ネットの方に光の方で加入を変えられたら、そういうようなことはないんじゃなかろうなかでしょうかねって話もしたことだったんですけども、電話じゃなくてですね、普通のNTT の電話じゃなくて、そちらの方に変えられたら、こういうような障害というのは、おそらく少なくなるんじゃないでしょうかという話をしたところだったんですけれども、まあ、で電話線あたりについては、特にそのこういうふうなことがないようなその管理が必要じゃないかなと思っております。まあ、これは別にどうでも言えません。それと次に、こう就学支援制度の件ですけれども、こう答弁で目的が天草拓真高校のマリン校舎への入学奨励及び保護者の負担軽減を図ることになっていますが、先ほども言いましたように、それぞれの方が自分の進路を決めて勉学に励まれているわけでございます。私が思うのは、高校入学者全員に、まあ、しつこいようでございますけれども、公正公平に負担軽減を図っていくべきではないかと思いますけれども、今後、まあ、先ほどの町長の答弁で、また全体的に見直さないといけなければならないということのようでございましたけれども、今後、検討されていかれればと思いますけれども、いかがでしょうか。
はい、町長。先ほどもお答えしましたように、まあ、国においてはですね、公立高校の無償化もすでに行われておりますけれども、来年度からはその私立の高校につきましても、所得制限を撤廃した上で、無償化が図られるということでございますので、これは今までの、まあ、支援のあり方 から全く変わってきますので、まあ、そもそもこの高校の入学準備に対する支援という支援につきましては、まあ、ゼロベースからもう一回考え直したいと思います。
はい、わかりました。まあまあ、この制度を続けていかれるのであればですね、違った角度で考えていただければと思います。まあ、今後よろしくお願いいたします。はい、これで私の質問を終わります。
これで錦戸俊治君の一般質問を終わります。